説教、使える人になる鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日はですね、マタイの鈴木のところになりますけれども、見ていただいて、先ほど分かった通り、エルサレムにいよいよイエス様が向かっていく、そういう箇所になっています。そこで、今日の箇所の最初のところ17節から19節のところでは、イエス様が3回目の十字架の予告、また復活の予告をするんですね。で、これまでの反応はどうだったかっていうのを始まる、まあ本編というか、まあこれも本編なんですけど、本編に入る前に確認しておきたいと思います。1回目、イエス様が初めてこの十字架と復活のことをはっきり弟子たちに言った時、どうだったかっていうと、ペトロがですね、イエス様にいさめたんですよね。そんなことあってはいけません。で、ペトロが怒られる、まあこういうところがあったのを皆さん思い出すかもしれません。そして2回目にイエス様が十字架と復活のことをお話しすると、弟子たちは非常に悲しんだって書いてあるんですね。まあ、要は今までのところイエス様の十字架と復活のことが弟子たちにはいまいちよく分かんなかった、まあ、それで見当違いなことを言ったりとか、ただただ悲しくなっちゃったりとか、まあ、そういうことだったわけですね。まあ、無理もないっていうか、実際私たちがこの弟子たちの立場だったら、イエス様急に何を言い出したんだろう、なんかすごい恐ろしいことを言ってるなって、まあ、そういう感じだったかもしれないです。まあ、でも3回目ともなるとどうだろうかということですね。今回はどんな反応があったでしょうかということで、一緒に読んでいきたいと思いますけれども、その3回目の予告があった直後の出来事ですね。では今日は20節21節を一緒に読んで、今日の御言葉をスタートしていきたいと思います。では、どうぞ開いている方はその場所でご一緒に読んでみてください。マタイ20章20節21節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。その時、ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると、彼女は言った。王座にお付きになるとき、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。はい、状況、その時一体何だったのかっていうと、イエス様が3回目の予告をしたところですよね。十字架と復活の話をしたところ、ところがですね、今までと違うのは、ペトロの応答とか、まあ、それに対しての応答、あるいは悲しんだとか言うんじゃなくて、もうまるでそれなかったかのようにして、その時、ヨハネとヤコブ、弟子のヨハネとヤコブとそのお母さんがやってきて、そして王座に着く時にはこの二人の息子を右と左につけてやってください、約束してください、こう願ったというんですね。だんだん十字架と復活のことなんかピンと来始めたかな思いきや、それどころか、まあ、そんな話なかったかのようにして、どうか王座のね、左右につけてくださいよって、こう言われたんですね。十字架でこれから私は殺されますとイエス様が言っているのに、王座につくときはって、まあ、おかしいですよね。なんかの比喩表現なのかなとでも思ったんでしょうか。まあ、十字架と復活って言ってるけど、そんなことあるわけないんじゃないかって、私たちの希望はこうだとかね、そんなことだったんでしょうか。まあ、背景にはこの時の人々の救い主っていうことへのイメージがあったと思います。まあ、その人々のイメージというのは、まあ、いろいろなこの背景を見てみると、イエス様が救い主って言っても、こう私たちの知ってる救い主じゃなくて、リーダーとして、まあ、クーデターを起こして、そしてもう一度ユダヤ人の王国を復活させるような、まあ、そういう救い主なんじゃないか。で、ユダヤ人にとっての救い主、ユダヤ王国の救い主、そういうもんなんじゃないかって、そう思っていた、そういう背景があるわけですね。だから王座に着いたら、どうかうちの息子たちを取り立ててやってくださいよって、このお母さんは、 ということです。はい。はい。回線が戻ってきたようなので、再開したいと思います。ちょっとどこまで、話せているかどうかわからないので、その本編のメッセージっていうか、イエス様の中心メッセージの25節から27節を読むところから、また再開したいと思います。では、一緒に25節から27節を読んでいきたいと思います。いきます。せーの。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。はい。世の中では、私たちの住んでいるこの世界では、一般的に権力者が支配をしています。これはその通りですよね。皆さんも、うん、そうだって、それ普通だなって思うと思います。権力者が支配をする。しかし、イエス様は何とおっしゃってますか？あなた方の間では、そうであってはならない。あなた方の中で、偉くなりたいものは、皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは皆のしもべになりなさい。これが、今日の一番中心のメッセージだと思います。もう本当にこのままのイエス様のメッセージをまず第一に皆さんにお届けしたいと思います。あなたは皆に仕えるものになりなさい。仕えるものになりなさい。これが今日私たちに語られていることですね。皆さんは このことにどう応答していくでしょうか。さあ、さらに深く考えるためにもう一度今の25、26を特に読みたいと思います。25、26をもう一度一緒に読んでみましょう。ですか、いきます。せーの。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。はい。特に注目したいことは、あなた方の間ではとイエス様が言っていることですね。まあ、間ではというふうに言いますけれども、私たちイエス様を信じる者は、クリスチャンは、あるいは神様に従おうと思っている人たちは、二つの世界が交差している、そういう中で生きているんじゃないかなと思います。一つは今一般的に世の中、異邦人の間、まあ異邦人の間って言っても、まあ、ユダヤ人から見たら私たちもほとんどみんな異邦人なんですけれども、でも要はそのイエス様を信じる人々じゃない人たち、神様を信じない人々、認めない人々の間、その中で私たちはまず一面では生きているわけですよね。世の中一般では支配者が支配をする、偉い人が権力を握っている、あるいは権力を握っている人が偉い人だと思われるって、それが私たちのまず半分生きている世界というんですかね、置かれているところだと思います。まあ、皆さんが自分でよくご存知の通りですね。と同時にもう一つの世界で私たちは生きていますね。イエス様はあなた方の間ではとそう言っています。イエス様に従う人は、イエス様を信じてこの方に従おうと思う人は、そうであってはならない、そうであってはならない、そうイエス様は言うんですね。そうではなくて使えるものになりなさい。神様がいない世界では、まあ、実際問題としてそんな世界はないんですけれども、まあ、神様を認めない世界では人間しかいません。だから人同士で価値を決めていく、人同士で優劣を決めていく、人同士でその上下を決める価値観を作っていく。だから当然支配する側、される側、偉い人、偉くない人、そうなっていってしまう。しかしあなた方の間ではそうであってはいけない、そうイエス様は今日語っているわけですね。神様が主人だ、創造者なのだ、そして私たちはこの方によって生きているのだ、この方によって極めて良いものとして、誰も余さず皆良いものとして存在している、この方が価値を決めるんだ、この方が全てを決めておられるのだ、そのことを私たちは知っている。その愛の評価、神様の評価によって生きなさい。この世界観で、この価値観で生きなさい。そう言ってるんですね。あなた方の間ではそうあってはいけないって。イエス様は私たちの生きているこの地上を知らないわけではない。もちろんよく知っている。だってこの後で、死ぬって、殺されるって分かって言ってるじゃないですか。事実、まあ複雑に絡み合ったね、その力関係の中で十字架にかけられていくわけですよね、イエス様は。このユダヤ人のリーダーたちがイエス様を妬んで殺そうとする。だけどその時に利用されるのは当時そこを支配していたローマの総督だった、ピラトだったって。そうやってイエス様は殺されていくわけですから、もちろん全部分かってる。この世界がどういうものなのか、この世界がどういうふうになってしまうのか、人間だけならば、主を認めないならばどうなるかってよく分かってる。でもあなた方の間ではそうであってはいけないって、神様の その眼差し、決めていること、価値観、世界観、それで生きなければいけないんだって、そう言っているんですね。ちょっとお開きたいところがあるので、今のところ何か挟んでおいていただいて、ローマの信徒への手紙の12章というところを開いてみたいと思います。何か挟んでおいていただいて、ローマ12章、1節2節をご一緒に見てみたいと思います。新約聖書の291ページになります。新約聖書の291ページ、ローマの信徒への手紙の12章の1節2節を、一緒に読んでみたいと思います。いいですかね、いきます、ローマ12章1節2節、291ページいきます。せーの。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていいただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。聖書はあなた方はこの世に習ってはいけませんってそう言います。もちろん神様は分かっています。私たちがこの世界に生きているということ、それを無視して神様の生き方で生きればいいんだって、それはつまり世から隔絶されてね、生きていけばいいんだって、そういうふうに言ってるんじゃないです。でもそこに置かれてるからこそ、この世に習ってはいけませんってそう語っているんですよね。そうじゃなくて、あなた方の間では神様の価値観で生きなさいって、私の与える価値観で生きなさい、むしろ生まれ変わって神の御心を求めるものとなりなさいって、それが今私たちに語られていることなんだ。このことを受け取っていきたいと思います。もう一つ大切なイエス様の問いかけに注目したいと思います。もう一度戻ってきて、マタイの20章、今度は21節22節のところ、22節のできるかというところですね。そこまで一緒に読んでみたいと思います。マタイ20章21、22、22のできるかまでを一緒に読みたいと思います。いきます。せーの。イエスが何が望みかと言われると、彼女は言った。王座にお付きになるとき、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。もう一つ注目したいことは、このイエス様の最初の問いかけですね。何が望みか。何が望みかとイエス様は問いかけるんですね。普通はどうでしょうか。私はやはり何が望みかって言われて、人間が普通の願望、欲望で言うならば、使えるよりは使えられたいが望みになるんじゃないかなと正直思うんですね。偉い方がいいと思いますね。そっちの方がいいんじゃないかなって普通は思うんじゃないかと思います。そう考えてみると、そうじゃない人はね、ごめんなさいね。でも一般的に考えて、使えるよりは使えた方が楽、使えられた方が楽だろうなって、それはいいぜって、そういうふうに思うんじゃないかと思います。そう考えてみると、何が望みかって問われて、王座に近い地位を願ったこのお母さんの気持ち、これもやっぱりわかるかなって、そう思うんですね。まあちょっと余談になりますけれども、親っていう立場の人はね、この誘惑に気をつける必要があると思いますね。できたら、なんていうのかな、いい方にいい方にしてやりたいって。でもそれは人間的な思いっていうのがあるかもしれない。まあ、親こそ神様の価値を教えるっていうこと、そこに根ざして生きるということが大切かもしれないですね。じゃあどうして私たちはそれが自然の思いであるのに、使えるものになりなさいってイエス様が言うことに答えることができるでしょうかということですね。 いや無理じゃないって、普通に考えてそっちの方が楽だし、そっちの方が良さそうじゃない、ちやほやされて、あすごいすごいって言われて、そして全部やってもらって、その方がいいじゃない、まあ、もちろんその立場もね大変なことあると思いますけれども、でも横暴にもう自分のとにかく思うままにできたらいいじゃないって、そう思うかもしれない。でもどうしてイエス様は使えるものになりなさいとこう堂々と言えるのでしょうか。それは28節のイエス様の言葉があるからですよね。28節を一緒に読んでみたいと思います。ですか、いきます。28、せーの。人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、こう言っています。イエス様がそうだからということですね。イエス様が使えるために来たから、事実イエス様の生涯は私たちに使えるための生き方だったということですね。その人生のすべてをかけて私たちに救いを与えるために生きたって、自分の命や人生を全部私たちのために費やしたって、それはまさに使えるためですね。この後弟子たちの足を洗うっていう場面とかも出てきます。それはすごく象徴的なね、使えるものとして出てきますけれども、もうそれだけじゃない、イエス様の生き方、その生涯すべてが使えるため、私たちに使えるためにあったということですね。そしてその極みは十字架だということですね。十字架で私たちに命を捧げられた。私たちが捧げるんじゃなくて、イエス様が私たちに命を与えて捧げてくださったから、だからあなた方の間では、そう言うんですね。このイエス様を受け入れる人はそうであってはいけない、世の人々はそうかもしれない、世の中ではそうかもしれない、でもだからなんだって、私のこの姿を見て思うならば、あなた方の間ではそうであってはいけない、使えるものになりなさい、私がそうだからだと、そう言っているんですね。この十字架、その愛、生き方、これが私たちの心を動かす、私たちを変えていく、違う世界があるんだって、それだけじゃない世界があるんだって、むしろ本当の世界は、本当にあるべき姿はこうなんだということを教えてくれたということですね。多くの人は諦めてしまうでしょ、どうせ変わらないでしょ、これが世の中のあり方でしょ、普通はこうでしょって、だからそうで仕方がないんじゃないって、そう思うかもしれない。その中で、その望んでいるものを叶えたらば、それが成功のように思われるかもしれない、それが栄誉のように映るかもしれない、でもそうじゃないって、その世界は違うって、神様の思い描いた本来の姿、それはこっちなんだということを、その十字架の死をもって、その復活の命をもって、イエス様は表しているということですね。このことを私たちが受け取ってから、私たちの世界は変わったはずだと思います。だから二つの世界ができたと思います。だから私たちは世で生きるけれども、でもなおそうじゃないものを知って、そちらを求めて生きているはずですね。イエス様は何が望みかって、そう私たちに聞かれたわけですね。皆さんはこの望みか、何が望みかという問いかけにどういうふうに答えるでしょうか。ぜひこのことを最後深く思い巡らしたいと思うんですね。私たちはそれぞれ置かれた場所で生きていきますけれども、私たちのその生き方、その見方、その在り方、それがイエス様が世界を変えたように、私たちもその世界の中にあって、地の塩、世の光として変えていくのだということ、そのことを覚えたいと思います。まあ、思い返してみると、ここ10年ぐらいはですね、いろんなことあるなって思いますね。まあ、戦争ははっきり言えばいつの時代もあるわけですけれども、まあ、災害があって、疫病があって、そして戦争があって、 まあ、本当にイエス様がね言うようなことでもイエス様は同時に言うわけですよね。それはいつの時代もあるって、まあ、そういうふうに言うわけです。私たちはこと起こるたびに慌てふためくんですけれども、でもイエス様はあなたは何が望みかって今日も聞いているし、一昨日も聞いているし、1年前も10年前も20年前もずっと問いかけている。で、私たちは何かの時だけそう思うのではなくて、いつも問いかけられている。そして私たちがその置かれた場所、生きる場所で本当にこのイエス様の生き方、それを求めていくならば、それが本当に大きく変えていくことになるんだということを覚えたいと思います。イエス様はここで3度目の予告をしました。弟子たちは誰も分かんなかった。何言ってるんだって。そしてまるでスルーするようにして、王座につく時にはって言った。でもどうでしょうかということですね。私たちもひょっとしたら変わらない姿かもしれないですね。だからこそ今日この御言葉を受けて、私たちはそうじゃなくてスルーしていくんじゃなくて、本当にこの問いかけにイエス様の何が望みなのか、そして使えるものになりなさい、このことに真剣に応答していく、このイエス様の十字架と復活の予告に真剣に応答していく、そういう私たちでありたいと思います。使えるものになりなさい、何が望みか、このことに今日私たちそれぞれで応答していきたいと思います。ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ自由にそれぞれ祈ってください。特に思い巡らす中で示されていることがあったら祈っていただきたいと思います。また何が望みかということに皆さんそれぞれ自分の内側を探り、また使えるものになりなさい、私がそうだったようにというこのイエス様のメッセージにそれぞれ応答していただければと思います。最後に祈りを引き取ります。ではしばらく祈りましょう。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。何が望みか、そう私たちに今日も問いかけておられる主よ、私たちはただ自分たちだけを見ているときに、そこにある望みは本当に虚しいものであることを改めて覚えます。しかし私たちはあなたを知っています。そのことを感謝いたします。あなたの十字架とその愛を、復活とその命と希望を私たちは知っています。感謝いたします。どうぞあなたが与えてくださったもの、あなたが見せてくださったもの、これに私たちは心を動かされて、あなたに従いたいと、そして信じていこうと決めて従おうとしています。どうぞこのことにあなたが祝福を持って応えてくださり、これからも手を取って導いてくださるようにお願いいたします。どうぞこれから始まる1週間の旅路も、それぞれ置かれた場所で地の主を世の光として歩むことができますように。また私たち一人一人がそれぞれあなたに応答して祈った祈りに、あなたがまた御旨を持って応えてくださいますように。またどうぞ言葉にならないようなうめきを、霊の取りなしを持ってあなたが共に祈ってくださり、また応えてくださるように心から願います。皆さんの心の祈りに合わせて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。